東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。さて皆さん、シャープ製のマスクの販売を覚えていらっしゃいますか？そうですね、夏6月ぐらいですかね、もっと前か、はい、応募者が100万人って、あとうち当選者7万人なんていう、それも、当選しても買える権利があるっていうだけで、かつマスクは3000円するし、送料別でだいたい4000円になるんですよ、全部合わせると。で50枚入りなので1枚あたり80円、もう決して安くないんですけどね。なんですけど、とうとう忘れた頃にやってきた当選メールがありましてですね、私は第24回目の当選者になるそうです。もう笑うしかないんですけどね。もうだいぶ前から布マスクに私は変えていて、もうほぼ毎日手洗いして乾かしては使い、乾かしては使いっていうのが習慣化していまして、今更使い捨て買ってもなとか思ったんですけど、まあそうは言ってもシャープってこう名前がね、凝ってあるっていうか入ってるんですよ、あのマスク一枚一枚に、これはちょっと持っててもいいかなとかって言って結局買っちゃったんですけどね。まあもうこういったことがあると、まあ、断捨離しちゃダメだなっていうものが増えてきてるのにちょっと愕然とするんですけど、皆さんどんな感想をお持ちでしょうか。それでは番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第189回目放送。大切にしたいのは初めての出会い、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。さて本日の愛しのアニメは劇場版鬼滅の刃無限列車編です。これはね、ちょっともうネタバレしちゃまずいので違うところからお話をしようと思って今日は準備しております。はい、舞台挨拶の中継付きの鑑賞をしてきました。はい、もう映画館はですね、もうすごい人ですよ。もう3密危機だと思うんですけど、密集密閉密接で、全席販売なので、みんな必ずマスクは着用、あと飲み物だけ販売とかっていう、もうこの日はですね、公開から2日目で行ったのかな、私は。で、その時にはもうほぼ映画館は鬼滅の刃のお客さんと思われます。はい、もう本当にもうニュースでお聞き及びかと思いますけど、だいたい全国403館で、1箇所に至ったら42回1日に上映するとかっていうようなことがあったらしくて、まあね、 新たな記録を打ち立てたというようなことでニュースでご覧になっている方もいると思うんですけれども、さあ初めてこの作品を見たっていう人が結構この今回の映画ではあったようでですね、まあいろんな感想もあるでしょうけど、さあ一番本当に初めて見た映画がこれだと結構きついのかなとか思ったんですけどね、どうなんですかね。それではこの集計付き鑑賞なので、せっかくの舞台挨拶のお話をしたいと思います。まあ、声優さんたち演じた炭治郎さんと伊之助さんと善逸さんと円武さんで、煉獄杏十郎さんと あと リサさんとあと監督さんで、結構いっぱいいてくれたんですけどね、このもうチームでその作品に当たってるっていうことで、この本当にね、なんかね、もうそれぞれのキャラクターが、あ、この人伊之助さんだ、本当だとか、あ、これこの人は善逸さんそのものじゃんとかで、そういう風にして、いや舞台挨拶の段階で演じてるとは思えないんですけど、だけどそういうあのなキャラクター の性格をこう出ている出ながら中継してるっていう、すごい人たちだなとか思いました。今回はね、声優さんほとんど使ってらっしゃるっていうことなんですけど、もう今までそのまあ炭治郎さんね主役、伊之助さん、善逸さん、M さん、あ、ごめんなさい、禰豆子さんももちろんいましたでそのみんながねこうワイワイワイワイこうフリートークをするんですけれども、すごく雰囲気が良くて、まあこういうねやっぱり作品の力もあるんだろうけど、やっぱり演じた人たちの、ね、力量とかそういったのも絶対加味されてるんだろうなっていうことを感じましたね。以前にあのアニメのお話をあの同じようにラジオでしてると思うんですが、今回はそのアニメの続編っていう形で、まあ、原作にのっとったあのお話が続きました。なので私は、原作コミックはもうアニメからも見てなくて、読んでないんですよ。読まないで、とにかく映画で体験しようとか思って、もう心づもりをしていったもんで、まあ本当に感動しました。で他周りにいらっしゃる人もきっともうコミックは読みつけて原作ファンの人ばっかりだと思うんですけど、それでもそうそれでここは絶対みんな笑うとこだよなってプッて私笑ったんですけど、誰も笑う人がいないっていう状況とかもあったりして拍子抜けしたんですけど、まあ要は皆さんも全部しっかり頭の中にコミックの話が入っていて、それでかつ映画を見に来てるっていう状況なんだろうなっていうことを感じました。まあダメですもんね。でそれなんですけど、やっぱり終わり方になるとこう鼻水する音とか、あの目をこする動作とかする人が結構いて、え、みんな話してるんだよね、知っててもそうなるわけっていうぐらいの出来だったっていうことで、お話ししときたいかなと思います。私もね、あの煉獄さんはどっちかっていうとあんまりあの重視してなかったんですね、私の中ではね。いやそりゃ炭治郎見に行かなくちゃとか思ってたんですけど、ただ今回私は煉獄さんの大ファンになってしまいましたもう落ちました、はい、落とされましたっていうんですかね。あの見かけはで、なんか目がギョロギョロっとしてて、うまいとかですか、あまり言わない、あまり言葉少なな人で、あの炎のマントをなびかせて、これはちょっと近寄りにくいなとか思ってたんですけど、もうとんでもなくて、もうあのパンフレットも買ったんですけど、パンフレットの中に私の好きなシーン の煉獄さんはいなくてですね、ただもう目の中に、頭の中に、胸の中に焼き付いたシーンが一箇所あって、あの一部の隙もない構えっていうところのシーンがありましてですね、もうそこはもう焼き付いてます。あそこなんとかあそこだけ切り出して持てないかしらってか思ってるぐらい素敵なシーンがありましてですね、そのシーンは絶対見てほしいかなとか思います。それと今あの連れ合いが一気見を今してます、テレビアニメの方のなぜかというと、この無限列車編見るにはやっぱり前段のどうしてあの箱をね背負って歩いてるかとか、なんで被り物をしたあの伊之助みたいな人が一緒に歩いてるのかとか、なんでうるさいだけで鬱陶しいだけの善逸と一緒にあの仕事してるのかとか、そういったところがね、やっぱりあのどうして3人一緒に動くことになったのかっていうその経緯をやっぱり知って て見てほしいなっていう映画なんですよ、うん、で本当は私の今日の話ではもう映画だけ見ても十分楽しめますって言ったら終わりかもしれないんですけど、やっぱりその映画に来るまでの間にその経緯が、この3人には4人か、ね、禰豆子さんも入れて4人のそのずっと歴史っていうか経緯がずっとあって、それでこの無限列車につながってるっていうところを知ってほしいと思って、なんで今テレビ一生懸命、テレビのあの一気見のやつです、あビデオかな、 有料配信を見てたみたいなんですけど、とりあえず見たらもう一回私も一緒についていくからみたいなことを言ってるんですよね。で今回その炭治郎、伊之助、善逸、禰豆子さん4人以外に今度は悪役の鬼がいるんですね、エンムっていうんですけど、このエンムについてはその中継の時の声優さんたちはルイより強いよねとかって言ったら、このルイより強いっていう表現も前を知っていないとわからない話で、あルイより強いじゃん、あなるほどって見てた人が思うっていうぐらい の原作にどのぐらい、原作をどのぐらい知ってるかっていうところが大事だったりしてですね、まあ、舞台挨拶なんですけど、やっぱりテレビの方アニメの方を見といてから見た方が今回の映画はより分かりやすいんじゃないかなと思います。で悲しいかな、今度の鬼がですね、そのエンムっていうんですけど、そのエンムさん自身 の経緯、そこに至るまでの経緯をやっぱりテレビアニメで見て、それからエムさんがこういう風になったっていうところも知ってほしいかなっていうのもあって、うん、だから鬼、悪役の鬼に対しても、あと煉獄さんに対しても、もうこの映画で余すことなく魅力を発揮してるっていう点でもっておすすめしたいと思います。うん、まあ前もお話ししたかもしれないんですけど、あの炭治郎くんっていうのは炭焼き、山で炭を焼いて生計を立てている家族の一員だったんですけど、まあ、家族を鬼に殺されて、あと禰豆子さん妹一人、この妹だけは鬼の血を浴びて、彼女自身も鬼に変わってしまいました。だけどこの、彼女は鬼になっても人を食べないっていうことがあって、でそこを見込まれて炭治郎と一緒に鬼殺隊員として鬼狩りに従事するっていうことになっているんですけれども、よく考えたらですね、炭治郎くんは本当に炭を焼いてて剣士とは程遠い生活をしていたんですよね。それなのにもう長男だからもう頑張るぞとかっていうその心意気もすごいんですけども、その鬼狩りを志したいきさつがとっても悲しいものでですね、で本人の努力が半端ないっていうところもあったりして、これは老若男女を問わず売れるお話なんだろうなっていうことを感じましたね。鬼にも悲しい過去があるっていうね。あと人それぞれが発するセリフがすごく重いんですよ。なのでセリフ一言一言がこう心にね残っていくとか、そういったところもぜひご覧いただいたらいいなって思います、はい、以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired.Radio 365
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。では今日の、お題の前にですね、いただいたメールのご紹介をさせていただきますね。186回目の時の、日暮様です。働く細胞面白いですよね。擬人化してるけどすごく勉強になりますよね。一般細胞さんの話見ました。ちょっと感動しますよね。1話完結の話が多いので楽しみやすいですよね。このアニメ見て体にいいことしようかなとは思うんですが、 なかなかできないですね。日暮様、いつも本当にありがとうございます。もうね、働く細胞のご紹介まで一緒にしていただいてありがたいです、うん、ぜひまたね、次回もご覧になってくださいね。あともう一つ、187回目にもいただいてます。同じくラジオネーム日暮様です。永遠の消防隊の時ですね。ディズニーチケット良かったですね。自分を褒めちゃってくださいね。永遠の消防隊、私も大好きですよ。もちろん推しはアーサー王ですね。笑い。次回のアニメも楽しみにしています。本当にありがとうございます、ね、アーサー王さんはね、ニックネームです、はい、また本当に重要な役どころの方なので、この方がどなたかなっていうのはもし皆さんで確認していただけたらいいかなと思います。本当に笑えますよ、アーサー王くんは。はい、それでは本日のお題です。今回のぽっかりタイム美容術は Go to travel です。はい、 Go to travel どうでしょうか。皆さんどんな風に思ってらっしゃいますかね。一応ですね、 Go to travel の事業の概要ということでお話しさせていただきますね。こちらは国内旅行を対象に宿泊日帰り旅行代金の2分の1相当額を支援します。あと2つ目で、給付額のうち7割は旅行代金の割引に、3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与します。あと、1人1泊あたり2万円が給付上限で、日帰り旅行については1万円が上限となっています。あと連泊や利用回数の制限はありません。なお、地域共通クーポン券は2020年10月1日以降の出発分から対象になりますということですね。はい、そんなことでですね、私もGo to Travel、はい、旅行券使わなきゃいけないのがありましてですね、それ使うために、まあ、Go to Travel、うん、旅行会社で利用したんですが、本当に支出を抑えて最低の旅行代金としては1泊1人4万円になると、ちょうど最低限出すお金は少なくなるのかなと思います。まあ1泊4万円で2泊になると8万円になってしまうんですけど、まあ、4万円でだいたい付与されるというか、旅行代金の割引分が1万2000円で、1万4000円ですね。それであとクーポン券が6000円分ということで、合計の2万円ということになります。で、ま、秋ですから、はい、お泊まりはディズニーなんですけど、ディズニーホテルと、それから入園券、当日分と翌日分の2日分入れて、ちょうど4万円弱になりましてですね、それで、クーポン券も6000円かもらえて、やったんですけど、この地域クーポン券が使える場所っていうのが本当になくてですね、ホテルでさえレストランのみっていうことで、お土産にも使えないわ、駐車料金にすることもできないわって、本当これみんな2日間でどうやって使い切るんだろうとか思ったんですけど、まあ、なんとかギリギリコンビニで使うことができまして、だけどコンビニでね、6000円かける2で1万2000円分も買えるわけなくて、まあ、結局あれです、タバコをスライが買って、あと私もイクスピアリの中に成城石井っていうスーパーがあるんですけど、そこで絶対普段は買わない1000円のブドウとか2000円のチーズとか買って、分不相応な買い物してしまって、ちょっと自己嫌悪になってるんですけど、本当楽しいはずの旅行なのに、この券を使い切らなきゃっていうことになんか気を取られてしまって、なんか十分楽しめなかったっていう情けないお話なんですけど、まあ、とりあえず24時までにはお店探し切って、なんとか使い切ったんですけど、別に無理して使い切らなくてもよかったのかなとも思いながら、もっと楽しんだ方がよかったかもしれないとか思ったんですけど、まあもう後の末です、もうこんなこともう二度とないんだからとか思って、いい経験にしようとか思いました。はい、さてさて、ディズニーの話にも入るんですけど、まあ、つい最近ですね、年パス、年間パスポートを持ってる、私も持ってるんですけど、この年パス保持者に対して全員払い戻すっていうことでリリースが出ました。まあ、確かに1日8200円のワンデーパスはやっぱ高すぎるなって思います。 私の場合はまあディズニー行ってもショーを見たりとかグリーティングしたりとかでほとんどアトラクションに乗ってないもんですから、やっぱちょっと高いよなっていうのは感じました。まあ、今の状態で確かに待ち時間は少なめです。一時期ソアリンなんて3時間待ってたんですけどね。でそれはほとんどないですし、もうまあその代わり時間はね細かく指定されると入れるので、まあ、早めに入ってスタンバイパス取ればなんとか乗れるっていうところですけど、1回きりですよね。あと問題はエントリー受付なんですけど、ディズニーランドの美女と野獣とそれからベイマックス、あとグリーティング各施設ですけど、それは本当に抽選です。もう本当に抽選です。なんで当たらなければ乗れないっていう、これがまたきついですよね。朝1でね8200円で入ったとしても、もうその美女と野獣に乗れないだけでもう1日へこんじゃいますよね。そんな賭けしなきゃいけないのかにすごく億劫になっちゃうんですけど、あとですね、ショップですね、お店屋さんとかレストランとかっていうのも全部ほとんどもう事前予約で、それも細かく時間指定されて、その時間に行かないともうあとは入れさせてもらえない。だけどアトラクションがどうなるかわからない状況で、ショップもレストランも予約できないじゃないですかみんなで決まってる時間は20分とかなんで本当にこの計画通りに行かないっていう、もう窮屈な一日になるっていうのがちょっと気がめいっちゃいますね。まあ何かをもうね諦めれば、そんなこともないんでしょうけど、だけどやっぱりミニーちゃんのグリーティングしたいとか、ドナルドか、ね、デイジーには会いたいとかって思っちゃうと、ショップもレストランも予約しないまま行って途方に暮れるっていうオチがついちゃうんですけどね。まあでも幸か不幸か、私美女と野獣乗れました。すいません、なんとか引っかかった感じで初ライドができました。でこのアトラクションは本当にみんなが言うように感動ものです。おそらく最新式のアトラクションなんでしょうね。驚いたのはこうやっぱりコーヒーカップなのに、コーヒーカップのようなものに10人ぐらい乗れるんですけど、そのコーヒーカップごと動いていくんですが、これがですね移動するときに動くときに振動がないんですよ。振動ほとんど感じなくて、一体どうやって動いてるんだろうっていうのをまず感じました。でまあもちろん設定してあるものだとか映像とかも、一体これどうやって映像してるんだろうとか、もうそんなのもはたなばっかり、どうやってやってるのこれっていうのばっかりが浮かんできて、よく見てなかったのがちょっと申し訳ないんですけど、これは一回乗ってみるしかないんだろうなって思いました。あとですね、この10人乗りなんですけど、ちゃんと2人ごとにアクリル板が敷いてあって、まあ、感染防止対策はバッチリしてあるみたいな。あとですね、シャンデリア、天井からぶら下がってるシャンデリアがものすごくすごいので、多分あれシャンデリア、そんな安く作ってないよなとか思うんですけど、見た限りすごいシャンデリアがあるの、あれ見るだけでも本当儲け物って感じ。プレショーの場所のところにあるシャンデリアがすごく立派なので、そこも注意して見ていただければと思います。あとプレショーの場所からライドする場所まではちょっと距離があります。で入り口を選択しなきゃいけないんですけど、人が前にいないところの列に並ぶと少し早いかもしれない。みんなについていっちゃうと長く待たなきゃいけないかもしれないので、人がいない列を探してその列へ行くと結構スムーズに行けるかもしれないですね。まあ、どっちにしてもスタンバイ、まあ、エントリー受付で入るので、当たった人だけがその人数分しか入らないので、そんなに混み合うことはないんですけれども、まあ今はもう行けないわっていう方がね、もうちょっと時間経ってから行かれるときに参考にしていただければなと思います。あ、ベイマックスは当たりませんでした以上、ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム。 エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは劇場版鬼滅の刃無限列車編でした。もう本当に心待ちにしていた映画で、そうですね、君の名はの時以来かもしれないですね。もう一回見に行きたいなと思った映画です。でそれも今度はもっと細かいところもよく見とこうとか今度はドルビーシネマ映画館にしようかなとか、で今日なんかも、近くの近所の映画館では20何回やってます信じらんないですよね。でも本当にこの時と場所とそういった状況がね、そういう1日に20回も上映できるっていう環境があるっていう時に公開になったっていう運もきっとあると思うんですけどね。さあどんな、ね、興行収入成績を収めるんでしょうか。あとぽっかりタイム利用術は GoTo トラベルでした。私ももう多分他にね電車乗ってどっか泊まりに行くっていう体力はないんですけど、まあ、ディズニーなら行ってこようかなっていうぐらいなもんでしたから、ね、使ってみたんですけども、あでももういいかなって思いましたあと GoTo イートも今ね最盛期みたいですけど、私は外食もほとんどしないので GoTo イートの方はあんまり、ニュースにならないなって思ってます。はい、さて本日の感想ですね。マスクの備蓄がねやっとできるようになって、そしたら今度はレジ袋が有料化されて戸惑ってますもうレジ袋ももう捨ててもいいかなとか思ったんですけど、まあ1日1日使うもんだからと思って取っといたんですけど、よかったです。でもそれでも在庫がもうなくなってきて、あレジ袋もねゴミ袋になるもんですからね、買うようになるんだなとかって思ってちょっとショックを受けて、だんだんね生活様式変わってくるんですもんね。仕方ないですよね。なんとか乗り切らないとね、はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第189回目放送、大切にしたいのは初めての出会い、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日はとんかつ卵とじ丼にしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.